いつも私たちって何か大きな選択を迫られた時、つい正解という名の完璧な地図を探そうとしてしまいますよね。
ええ、わかりますよ。
なんか方程式を解けば必ず一つの答えが出る数学のテストみたいに、進学とか転職、あるいは日々の仕事の優先順位でさえ、どこかに絶対に間違えないルートが用意されてるって、まあ信じたがるじゃないですか。
そうなんですよね。白か黒かはっきりと分かれている方が人間はやっぱり安心しますから。私たちは本能的に目に見えてきちんと計算できるものを好む傾向があるんですよ。
ああ、確かに。でも実際の私たちの日常、つまりその決断が求められる現場に足を踏み入れると、突然その地図って全く役に立たなくなりますよね。
本当にその通りです。
目の前にあるのはもう情報が渦巻いていて、他人の意見が飛び交う、正直言ってかなり泥水のような視界不良の空景というか。だから今回はそんな泥沼の中でちょっと立ち止まってしまっているあなたに向けて、迷いなく決断できる思考のスキルを深掘りしていきたいと思っています。
はい、とても重要なテーマですね。
さて、ここから紐解いていきましょうか。実は今回私たちがベースにする情報源の背景がすっごくユニークなんですよ。
ほう、ユニークというと。
愛知県にあるフェニックス愛知っていうバドミントン教室の広報担当で、青井さんという方が執筆されたものすごい熱量の書式レポートなんですよね。これが今回のソースなんです。
いやー、ここで非常に興味深いのは、スポーツ教室の広報担当という方が、ビジネスパーソンとか学生が抱えるような普遍的な決断の悩みにそこまで深く切り込んでいるという点ですよね。
そうなんです。
その彼女が徹底解説しているのが、福谷百合子さんの著書、頭のいい人が身につけている決断力という本なんですが。
ええ、私たちは朝起きてから夜寝るまで、一日になんか数千から数万回ものを選択をしているって言われてるじゃないですか。
よく言われますね。ランチのメニューから人生の大きなキャリアまで。
そうそう。で、サクサク決断していく人を横目に、ああ、自分はどうしてこんなに優柔不断なんだろうって落ち込むわけなんですが、この情報源を読んで私がまず驚いたのは、決断力は生まれつきの性格じゃなくて後天的なスキルだと言い切っているところなんです。
はい、そこが素晴らしい視点ですよね。
でもちょっと待ってくださいね。決断力って要するに感情を挟まずにどんな時でもバシッと即断即決できる、なんか強靭なメンタルのことじゃないんですか？スティーブ・ジョブスみたいな。
いや、実はですね、そこが多くの人が陥っている最大の誤解なんですよ。
誤解なんですか？
ええ、強靭なメンタルとか冷徹さが決断力だと思い込んでいるから、みんな苦しくなるんです。著者の深谷さんはソニーやシャープで技術や管理職を務められて、さらに中国の国有企業で100名以上の部下を育成してきたという、いわば修羅場をくぐり抜けてきたゴリゴリの現場経験者なんですね。
へえ、すごい経歴ですね。
その彼女が導き出した結論っていうのが、決断力とは強さではなくて、自分の弱さと向き合う力だということなんです。
自分の弱さですか？いやいや、でも決断の瞬間に弱さなんて見せたら、それこそ足元を救われませんか？
ここで言う弱さというのは、能力の低さということではないんですよ。
と言いますと？
失敗したらどうしようとか、他人に変に思われたくない、あるいは今の快適な環境を手放して損をしたくないっていう、人間なら誰もが抱く当たり前の恐怖や不安のことなんです。
ああ、なるほど。確かにそれは誰にでもありますよね。
ええ。心理学的に見ても、人間には今のままでいる方が安全だと感じる現状維持バイアスとか、得をすることよりも損を避けることを優先する損失回避バイアスっていうのがもう強烈に備わっているんですね。
ということは、どんなに優秀に見える人でも、内心は怖いとか、損したくないと思っているってことですか？
その通りです。頭のいい人たちはこの恐怖心を無理やり打ち消してサイボーグになろうとしているわけじゃないんですよ。今自分はバイアスにとらわれて現状を維持しようとしているなという感じで、自分の恐れを客観視しているんです。
へえ。
自分の感情を否定しないこと、それが決断のスタートラインになるということですね。
なんか感情を殺すんじゃなくて、自分の弱さを認めた上で前に進むって言われると、少し気が楽になりますね。まるで無敵のスーパーヒーローになるんじゃなくて、弱点を持つ人間がそれでも一歩踏み出すみたいな。
ええ、まさにそういうイメージです。
ただ、弱さを認めただけでは具体的な決断って下せませんよね。情報源の中で良い決断を生むための構造として、基準と材料の二軸モデルっていうのが紹介されていて、これがすごく腑に落ちたんです。
あれですね、思考の現在地を知るのに非常に優れたフレームワークですよね。
ええ。
自分の中の基準、つまり価値観が明確かどうかと、そして外からの材料、つまり情報ですね。これが多いか少ないか。この掛け合わせで決断の質が決まるというものです。
はいはい。
基準も無明確で材料も少ない状態だと、人は完全に思考停止して何も決められなくなります。一方で基準は明確だけれど材料が少ないと、独りよがりで偏ったちょっとリスキーな決断になりがちなんですよ。
なるほど。じゃあ理想は基準が明確であって、かつ材料も十分に多い状態ですよね。でももし私があなたの立場、つまりリスナーの立場だったら、今の時代で一番厄介なのって、基準は不明確なのに材料だけが多すぎる状態だと思うんです。
いやー、おっしゃる通りです。だって SNS を開けば、このキャリアが正解だとか、いやこれからはこのスキルだって、もう無限に情報が流れてくるじゃないですか。例えばパソコン1台買うにしても、レビュー動画を見すぎて結局どれがいいかわからなくなるみたいな。これって完全に情報に振り回されてブレている状態ですよね。
まさにその通りでして、現代は材料だけが異常にインフレを起こしている状態なんです。インフレ、確かに。
こういう情報過多の時代においてはですね、情報を集めること自体はもはや何の優位性も持ちません。だからこそ、無限の情報をふるいにかけるためのフィルター、つまり自分だけの決断の基準を作る技術というのが必要なんです。
じゃあその情報過多の海で溺れないための自分軸とか基準って、一体どうやって作ればいいんでしょうか。巷の自己啓発本とかだと、大抵将来の夢を描きましょうとか、ワクワクすることを紙に書きましょうって言われますよね。
そこがこのメソッドの最も興味深いところなんですよ。この情報源では、夢ややりたいことから始めるのではなくて、まずやりたくないこと、絶対に嫌なことを10個書き出すところからスタートするよう推奨しているんです。
ここが本当に面白いところなんですが、正直に言っていいですか。
はい、どうぞ。
最初から嫌なことばかりにフォーカスしたら、ただの不満だらけのネガティブな人間になりませんか。満員電車に乗りたくないとか、理不尽な上司に怒られたくないって、そんなネガティブな感情からポジティブな決断の基準なんて生まれるんでしょうか。
まあそう感じるのも無理はありませんよね。でもですね、これは人間の脳のネガティビティバイアスという進化上の性質を逆にとった極めて理にかなったアプローチなんです。
ネガティビティバイアスですか。
ええ、人間は生存競争を生き抜くために、快感よりも不快な記憶や危険を強烈に記憶するようにできているんですよ。
ああ、なるほど。
将来どうなりたいかという夢は、実は社会の期待とか他人の価値観に影響されやすくて、結構漠然としがちなんです。でもこれだけは絶対に嫌だという拒絶反応は、体が覚えているくらいリアルで嘘がないんですよね。
へえ。じゃあまるで美しい彫刻を作るために、まずは絶対に不要な石の塊をガンガン削り落としていくような、そういう作業なんですね。ネガティブからポジティブが生まれるなんて驚きです。
まさにそのアナロジーの通りです。例えば、理不尽な上司に怒られたくないという強烈な拒絶の裏側には、お互いを尊重して論理的に話し合える環境を大切にしたいという、あなたの真の価値観が隠れているわけです。嫌なことを裏返すと、絶対に守りたいものが見えてくるんですよ。
なるほど。不要な石を削り落として自分のコアが見えてきたら、次はそれを具体的な言葉にしていくプロセスですね。情報源によれば、いつどこでという状況や、具体的な行動、工夫していること、大切にしていること、この4つのフレームワークで深掘りしていくと。
そうです。ただ漠然とコミュニケーションを大切にするというのではなくて、会議の場で意見が対立したときに、相手の言葉を途中でしゃがらずに最後まで聞くといった具体的な行動レベルまで解像度を上げることが重要なんです。これが決断の強固な基準になります。
でもちょっと待ってください。自分一人でこれが私の基準だって思い込んでいると、それこそただのわがままというか、独りよがりになりませんか。会社やチームの中で浮いてしまう気がするんですけど。
いや、非常に鋭いご指摘ですね。だからこそ、自分の内面を掘り下げた後は、外からの視点を取り入れる必要があるんです。それが他人の悩みから自分の役割を発見するという3つ目のステップになります。
他人の悩みから役割を。
ええ。自分にとって当たり前にできることの中にこそ、他者にとっての価値が眠っているんですよ。例えば、友人からよくプレゼン資料の見せ方を相談されるとしたら、 あなたにとっての役割は、複雑な情報を視覚的に整理して相手の理解を助けることかもしれません。
つまり私はこれがやりたいって叫ぶのではなくて、みんなは私に何を求めているのかっていう他者からのフィードバックを鏡にして、自分の強みを社会的な役割へと昇華させるんですね。
そういうことです。
そしてその役割とさっきの大切にしていること、やらないことを組み合わせて、最終的な自分だけのマイルールを作る。これが完成すれば、何か迷った時に、この選択は自分のマイルールに適合しているかって照らし合わせるだけで済むわけですね。
その通りです。これで情報型の海を渡るためのあなただけの強固なコンパスが手に入ったことになります。
いやー素晴らしい。さて、コンパスは手に入りました。頭の整理は完璧です。その、でもですよ。
はい。
いざ人生の大きな岐路に立った時、例えば、長年勤めた会社を辞めて起業するかどうかとか、全く経験のない大型プロジェクトのリーダーを引き受けるかどうかというリアルな局面になったら、やっぱり足がすくんで一歩も動けなくなると思うんです。コンパスがあっても、崖から飛び降りる勇気が出ないというか。
ええ、それが人間の正常な反応ですよね。だからこそ情報源の後半では、恐怖で足がすくんだ時に背中を押してくれる決断を促す5つの公式というものが提示されています。これらは単なる精神論ではなくて、行動心理学に基づいた実践的なハックなんですよ。
その公式の中で特に私たちが日常で使いやすいものってどれになるんでしょうか？
最も強力なのは、未来の自分を基準にするというアプローチですね。
未来の自分ですか？
はい。人は決断に迷うとき、どうしても現在の自分の損得や感情だけで判断してしまいます。今これを引き受けたら仕事が増えてしんどいなとかですね。しかしここでレンズを切り替えて、1年後あるいは3年後の自分が今のこの選択を見たらどういうかと問いかけるんです。
ああ、なるほど。確かに数年前の自分を振り返って、あの時もっと挑戦しておけばよかったのにって思うことよくありますもんね。未来の視点を持つことで、今の一時的な恥とか苦労よりも長期的な成長に焦点が当たるわけですね。
ええ、そういうことです。そしてもう一つ、決断のプレッシャーを劇的に下げるのが、小さく決める、つまりスモールステップという考え方です。
スモールステップ。
ええ、私たちは大きな決断を迫られると、最初から 100% の正解を出さなければいけないと思い込みがちです。しかし、予測不可能な現代において、最初から正解を見極めることなど不可能ですから。
わかります。絶対に失敗できないっていうプレッシャーで、結局何も選べずに時間だけが過ぎていく。私も何度も経験があります。
このレポートを書いた広報担当の青井さんが最も熱く語っていたのがここだったんです。選ぶことは捨てることではなく、小さな行動にまで極限分解して刻んでいくことだと。
ほう、分解して刻む。
ええ、例えば転職するかどうかで迷い続けているとき、転職するしないの2択でいきなり決断しようとするから動けないんですよ。そうではなくて、とりあえず今週末気になる業界の本を1冊買ってみるとか、その業界にいる知人に5分だけ話を聞いてみるというレベルまで行動を小さく刻むんです。
なるほど。転職するという巨大な決断ではなくて、本を買うという小さな決断にすり替えるんですね。それなら心理的なハードルはほぼゼロですね。
その小さな行動によって新しい材料、つまり情報が手に入ります。その新しい材料と自分の基準を照らし合わせて、また次の小さな一歩を決める。このスパイラルを回していくことが、実は最速で質の高い決断にたどり着く方法なんですよ。
だから選ぶことは捨てることではないんですね。これはすごく勇気が出ます。ただもう一つ、情報源にあったやりたいことは口に出すという公式、これについてちょっと疑問があるんですが。
はい、何でしょう。
つまりこれってどういうことなんでしょう。もし私が今年中にこの資格を取るぞとか、起業するって周囲に宣言して結局できなかったらめちゃくちゃ恥ずかしいじゃないですか。これって逆にプレッシャーを増やして自分を追い込んでいるだけになりませんか？恐怖で動けない人には逆効果な気がするんですが。
これは重要な問いを提起していますね。確かにその懸念は非常に真っ当です。単なる精神的なプレッシャーのために口に出すのであれば逆効果になることもあります。
ですよね。
しかしですね、ここで口に出す目的は自分を追い込むことではなくて、脳のシステムを利用して環境を変えることにあるんです。
脳のシステム？
はい、心理学や脳科学で言われる RAS、 アミオー体不活系という機能をご存知ですか？
RAS？ いや、初めて聞きました。
人間の脳は毎秒膨大な情報を受け取っていますが、そのすべてを処理することはできません。だから自分にとって重要だと認識したものだけを無意識に拾い上げるフィルターを持っているんです。
ああ、見たいものだけを見るみたいなやつですね。
ええ、これをやると口に出して宣言することで脳はこのフィルターを切り替えます。すると今まで単なる風景に過ぎなかった街の広告やネット上の記事の中から目標達成に必要な材料が急に目に飛び込んでくるようになるんですよ。
なるほど。つまりプレッシャーをかけるためじゃなくて、自分自身の情報収集アンテナをピンと立てるためなんですね。
それだけではないんです。口に出すことで周囲の人間の RAS も刺激します。あいつあの資格の勉強を始めたらしいぞと知った友人が、そういえばこんな本があったよと有益な情報を持ってきてくれたり、思わぬチャンスを紹介してくれたりするんです。つまり口に出すという小さな決断が自分一人の限界を超えて外部からの良質な材料を磁石のように引き寄せるトリガーになるということなんです。
なるほど、それなら納得です。自分を縛りつける鎖を作るんじゃなくて発煙筒を上げるようなものですね。いや、これは完全にパラダイムシフトですよ。
ええ、とても強力なツールだと思います。
つまり私たちが今日学んだことってこういうことですよね。決断力があるというのは迷いをゼロにしてロボットのように即断即決することではない。
はい。
自分の弱さやずるさ、失敗への恐怖を全部抱きしめたまま、自分の嫌なことから削り出したコンパスを信じて、ほんの数ミリだけ前に進んでみる。その小さなステップの連続が振り返った時に結果として大きな決断になっているということですね。
まさにその通りです。決断とは人間としての弱さを消し去ることではありません。不確実な泥水の中で迷いながらも歩みを止めないための技術なんですよ。
最初のオープニングでお話しした泥水のような視界不良の風景、今日の深掘りであなたの中の泥水も少しは済んできたのでしょうか。完璧な正解が書かれた地図なんてどこにもありません。でもあなたにはもう情報過多の時代を生き抜く自分だけのコンパスを作る方法と、プレッシャーを回避して小さな一歩を踏み出すための具体的な公式があります。
ええ、もう準備はできていますね。
ここで最後に一つあなたに考えて見てみてほしいことがあるんです。今日の深掘りでは主に個人としての決断にフォーカスしてお話ししてきました。でももしこの思考のスキルを組織やコミュニティの決断に応用したら一体どうなるでしょうか。
ああ、それは面白い視点ですね。
もし明日あなたが所属するチームや職場のカルチャーに対して、やりたいことではなくやりたくないこと、嫌いなことリストをメンバー全員で持ち寄って作ってみたら、そして1年後3年後の未来のチームというレンズを通して現状を見つめ直したとしたら、あなたがチームの未来のために下す最初の小さな決断、スモールステップは何になるでしょうか。組織の現状維持バイアスを壊すのはあなたのその一歩かもしれません。今回も最後までお付き合いいただきありがとうございました。次回の深掘りでもまた新しい視点でお会いしましょう。